デイリーポータル Z ラジオ司会の林です。そして今日はゲストがなく全員編集部っていう、あの原宿の騒ぎの影響でゲストが来れなくなってしまい、原宿に平成ジャンプが来るとかみんな嘘ばっかり言うもんだから
過呼吸で、
過呼吸とか将棋倒しっていう情報も嘘だったんですよね。
それがすごいですよね。
なんかもうそのニュースが今日面白すぎて、じゃあ編集部で言うと、じゃあミキサーが、
はい、工藤です。
でじゃあどうぞ、はい、
石川です。はい、
安藤です。
この4人の平成ジャンプで、
はい、はい、
今日平成ジャンプって言えば何でも面白いんじゃないかなと。平成ジャンプって何ですかね。
全然知らないですね。アイドルグループじゃないですか。
アイドルグループだと思うんですよね。平成って書くんですよ。あのローマ字
で。あのごまきの弟がいたやつですか。
あれはE ジャンプ。そして今週刊中ですよ。
あそか、あのケーブル切って、
針金盗んだよ、ね、
針金盗んだ。
そうそうそう。
あれですか。あれで、
あれで
今頃、
いや電線がなんか、
電線盗んで、はいはいはい、でも結構本気であの警備の人とかあの殴っちゃったみたい、殴っちゃったらしくて、それでなんか週刊中ですよ今。
あ、窃盗だけじゃないんですね、
今日なんでこんなダークな話から胃がねすごい痛いんですよ、さっきから。お腹空いてちょっとさっきから元気ないんで、ちょっとドリンク剤飲んだらそれが急にキッてきちゃって、
胃はストレス、
痛い、ストレス、ともにね何のストレスもないですけどね毎日楽しくね半夜買ったりしてますけどね。
やっと半夜出ましたね。
半夜出たでしょ、
ね、
あれから今日だけじゃないですよ。もうもう半年ぐらいずっと出ますよ。
モータル侍かと思いますよ。
あの半夜がね小さいんで、なんか顔のでかさをただ強調しちゃうんですよね。でかいやつ買いたいなと思って。この前久しぶりに兄貴に会ったら、
はい、
半夜ならうちの親父が作ったやつあんだろうって言われて。っていうね話をしましたが、今日は、すみません胃が痛いんであんまり声がねなんか出ないんですけど2つですよねテーマが、
はい、
はい、文章ヒルちょっとこれ工藤さん説明してもらっていいでしょうか。
はい、特にあのお題が見当たらなかったんで、過去面白かったのを探そうと思って、そう思ったらこの文章ヒルズっていうコーナーがとても面白いことに気づいて、ここからネタを
面白いです。面白いですね、
面白いですね。
自分を天才だと思う時っていうこの高瀬さんのこれがすごい面白かったんで、
石川君自分を天才だと思う時なんですかね。
僕なんですかね、キーボードの片手打ちが早いとこですかね。
あ、片手で打ってるよね。
打ってますね。
そしてポケットに手突っ込んでるよね片方
不良ですね
不良だよね、
ヤンキー打ちです、
不良、不良プログラマーだよね
泣きの竜の、感じ
ですよね。あ、そう考えて天才っぽいですね。
いやいやいや、態度悪いなと思っていつも安藤さんは
天才ですか。僕は自分のことサーフィン上手いと思ってるんですけど、
はいはい、
全然下手くそなんですけど、いつも自分で入ってる海では自分が一番上手いと思ってますね。
あ、それサーフィンの先生にそう言われたんですか。
いや違います、乗ってると上手く感じるんですよ。
あ、
はい、でビデオとか撮ってもらうとヘニャヘニャなんですけど、
それ海によってやっぱ違うんですか、その自分の入ってる海ではっていう。
いや、引っ越し先々で周り見渡しても、はい、これ俺一番うまいなと思って入ってて、でたまにビデオとか撮ってもらうと、
へにゃへにゃ
一番下手なんです
か。安藤さんちっきラッセンの絵とかやっぱあるんですか。
ないですよ。
サーファーだから、サーファーだからなんかそういうのこう。
ないですよ。
だって安藤さんが乗ってるワンボックスの後ろには、はい、ラッセンの絵が、メタリックの絵が描いてありますよね。
描いてないですよ。スプレーで。
スプレーで、キラキラした。
いやいや、描いてないです、描いてないです。欲しいとも思わないですけど、
ね、浜崎あゆみも書いてないですよね。
書いてないですよ。矢沢永吉も書いてないですよ。
工藤さん天才だと思う時なんかありますか。
僕前の仕事で運転の仕事だったんですけども、
はい、
街の中こう早く着いた時ですね、
天才、
天才、やっぱりこれうまいと思いますね。
まあみんな結構そういうふうにちょろって思うもんですよね。工藤さんの車には浜崎あゆみ書いてないですね。
昔って八代亜紀だったじゃないですか。
そう、今浜崎あゆみになってますよね。
静かじゃないですか。
ああ、最近よく見んの。ああ、そうかそうか。 次誰なんでしょうね。小川たまきじゃないかなと思って
ずいぶん時代が戻りますよね、うん、
一番カヒミカリーとかですかね。
ウィスパーボイス、
ウィスパーボイスかね。なんか投稿来てます？
投稿たくさんもう、
あ、もう来てるん
ですね。来てますね。これおこほーと思ったのがなんか今野球を見てますみたいな。
ああそう、今日
セリーグ今日
開幕だ。へえ、安藤さんちょっと今どっちがどうなってるか教えてくださいよ。
ああ夢中になっちゃいますね、
うん、安藤さん今年も中日応援するんですよね。
中日応援するつもりなんですけど、うん、今年ってもうどの解説者も巨人って言ってるじゃないですか。
本当、
はい、
まあね、
巨人勝ってますね。
巨人すごい。
巨人ってあれほぼロッテですよね。
あーロッテ、あーロッテ、
ロッテもいい選手全部持ってってね。
そうですね、そうですね。
俺ロッテって呼んでますよ、あのチームのこと。今年小林正弘もいいんだよ。ん？正弘だっけ？
小林
正、
う
ん。こんな野球の話しても俺と安藤さんだけですよね。
高橋もね、
こっちからね、うん、高橋ってどっちの？
あのあっちのです。尻がプリッとした方です。
え？誰それ？
吉野部です。
ああ吉野部。
はい。
吉野部だってずっといるじゃないですか。
いやいや怪我してたじゃないですか。
ああ。なんかオリックスに行くって噂もね。
あ吉野部同点タイムで。まあまあ。こんな話してもね。
いつまで続けて
る？尻がプリッとした、ね。
ずっとプロ野球速報を見ながらやるから、ね、終わりますよちゃんと。
なんか。
すみません。
吉野部はね、あのやっぱり読売出れないですからね、はい、いろいろあって
あ
そういう噂は絶えないですからね。借金とかね。
あれそれ本当なんですかね。それ僕林さんから聞いたんですけど確か、うん、本当なんですかね。
いやどうなんですかね。
うん
あ天才だと思うとき。
あそうだ。今ここカットしなきゃなって思って時計を見たところですね。
これまだ野球の話始めちゃったら勝手に編集しにくいんですよね。
甲子園もやってるんですよ今。
あそうだよね、
はい。メール読んでみましょうか。自分を天才だと思うとき、ラジオネームヒロアット札幌さん、編集部の皆さんこんばんは。
こんばんは。
僕の自分を天才だと思うときは、携帯電話のメールが来るとき数秒前に分かるです。机に置いてある携帯のサブディスプレイにメール受信中と出る数秒前に来るなと分かります。特に音が鳴るとかどこか光るというわけではありませんが、なぜか携帯に目をやると数秒後にメールが来ます。1週間に10回以上はメールを受信する様子、名称を受信するよう数秒前から見届けています。俺ってすごいと周りの人に話すと、私もたまにあるとかそういう人が多いので、意外にみんな超能力者か天才なのではと言い訳になりますが、他にも地震が来る前数分前に分かるという人もいました。編集部の皆さんもこういう不思議能力ありますか？
それはつまり電波を受信できるっていう話いいですかね。
そうなるとかなりまずい感じの。
メールを先に受信するんですね。
うーん、
横山さんが地震の前に起きるって言ってませんでしたっけ？
あ、そうなの？
確か前大地震あったじゃないですか。あの前に5分前ぐらいに起きてって言ってましたよ確か。
あのよく夜中デジタル時計見たらゾロ目の時
あああ
ります、ね、他の見てても印象に残らないけどっていうだけですよね。
あの CRT 今最近ないけど、あのブラウン管のディスプレイ使ってる時ってメール受信するちょっと前にブラウン管揺れたよね。
はいはいはいはいはいはい。
あの受信の前にプルってくるんですよ、
はい、です
画面が、
はいはいはい、
何かをやっぱり走ってるんですかね。
あの後昔あった携帯のアンテナにつける光るやつ、
はいはいはい、
あれも多分その同じ仕組みです。
そうなんだ。
何か来てるんですかね。
あれはなんか、うん、あれでしょ、ホスト局っていうかから電波出してあの送ってるからお前も出せみたいなので、うん、最初にポンってでかい電波が出るの拾ってるみたいな。
ごめん今さっぱり分かんない。なんだっけ。
アンテナ局から
どっちがどっち
なんですよ。コール&レスポンスみたいな話ですよね。そう
そうそう、お前の電話にこれから電波送るからな、分かったよみたいな感じのやり取りをしてる最初のそれを拾って光ってたみたいな、昔のやつは。
あ通信でいうアックノックみたいなのが あるんだ。そうですか。ないですね。安藤さんのあります？
ないです。
地震が分かるとか。
全然僕起きもしないですもん。
あ、自分だけ揺れてる時とかありますよね。
それありますね。
あ、ありますね。
地震だと思ってあって思ったら全然、うんうん、
ありますよ。
ただのめまいだったと、
うんうん、
このフロアって揺れるじゃないですか。
はいはい、
ドスドス走ってると、
大抵、うん、同じ人が走ってるよね。
そうですね。すごい揺れますよね。
あ、でも電波じゃないですけどテレビついてると分かるっていうのありますね。
ああ、それもあれですね。
そういう人いますよね。
モスキート音と同じですよね。僕も子供の頃分かったけど今も分かんないですね。
ああ、
今分かんない。子供にだけ聞こえる音ですか。
大抵地震だって思うとさ。あの同じ人が走ってて、僕は危ねえなと思うんだよな、ね、なんか
廊下走るな、
廊下走るなって
小さい頃から言われてますからね。
このまきびしとか前とこですか。あ、でこの自分を天才だと思う時っていうのは去年のこれは11月ですかね。
そうですね、11月ですね、
に高瀬さんが文章ヒルズで出した
お題ですね。
結構料理ネタが多いんですよね、読んでると。
そうですね、
うん、なんかこう、あ、なるほどって思うことが多いですよね。そんなことがあるんだっていうものよりも、は
あ、
はあはあ、みたいな、
あ、身に覚えのあるものが多いですね。
そうですね。
目が覚めたらちょうど降りる駅。
あ、これはありますね。
あれ何なんですかね。
目が覚めたらちょうど降りる駅を出発する時ってないですか。
あ、それもあります
ね。それ多いですよ。
それないですね、僕。
それありますわ。
これ多いですよ。
どこの、なんか止まってドアが開いてるけど、どこの駅か分
かんなくて、
降りていいのかどうか。分かんない時ある。
あ、俺さっき出かけた時途中寝ちゃって、まさにその状態だった。
あれ電車の中のモニターって、うん、駅止まってる時ってどこどこ行きって出るじゃないですか、
うんうん、
あれじゃなくて、
そうそうそう、
今何駅か出してほしいですよね。
そうはもう、そうですよね、う
ん、あの電車のさ、今外側に次は何とか駅ってか行きって京浜特線とか書いてあるじゃん、
はいはい
はい、
あれおかしくないですか。いや、電車の外側に、あ、大宮行き、次は大井町って書いてある電車が来るじゃん。
はい。
いや、いいや、この話。なんか、不思議な気がするんですよね。
快速と普通のあるからじゃないですか。止まる。
それと今日はもう一つの話題はですね、エイプリルフールが、もう、キンキンに来まして、デイリーの2大イベントといえばエイプリルフールと、サイト始まった10月7日が2大イベントなんですが、
はい、
こんだけ力入れてるサイトも ないんじゃないですか。
でもマグマグとかつぶらやプロとかきっとまたやるでしょう。やんなかったら本当寂しいよね。寂しいよねって。冗談みたいなサイトができるじゃないですか、デイリーっぽい、デイリーみたいな、そういうサイトできてすごい嬉しいんですけど、みんな辞めちゃうのがすごく嫌なんですよね。って思いますよね。すごい歓迎してるのにな。で、エイプリルールのネタを考えようっていうことですよね。今考えてるのも無謀ですけど ね、
そうですね。
ネタがこのブレスコの様子を友の会に
載せるん
で、 ああ、で、ね、ちょっとブレストをしようっていう、はい、いや、胃が痛いな。エプリルフール、
もうでも書き始めてる人は書き始めてるんですよね。
ああ、ライターはそうですね。
届いてますもんね。
キーサイトさん早かったですね。
早かったですね。
4月2日くらいから言ってましたよね。
あ、去年
の、ね。ああ、そうですね。
あ、エプリル終わった瞬
間。エイプリルフールの記事みんな、すごく力入れるんで、はい、もう、毎日1個エイプリルフールって枠作って、1日1個嘘で載せるのどうかなと思ったんですよね。
いいですね。
でもよく考えるとデイリーの記事ってたまに平気で嘘とか書いてあるから、そんなにね、
違いが分からない、
違いがよく分かんないんですよね。 般若が出てくるんだって別になんか嘘だかどうか分かんないですもんね。なんか安藤さんエイプリルフルのこう、
はい、
企画で何ですかね、こう
何がいいですかね、
大きくなんか今あるものを大きくすると素材を変えるとかそういうずらし方って特に嘘じゃなくてデイリーでやってることですもんね、
う
ん、
そうですね、こうでかいタバコ作るとかも ね、
うん、ね、まあまあ、そうね、そういうパターンありますから ね、 どっかで外で布団引いて寝るとかも別にやってますもんね、
そうですね、うん、そういう風じゃなくてもやります、
ね、どういうのが嘘なんですかね、どういうのが嘘ですかねって俺は、うん、
そうですね、
でも、 あんまりずらしすぎると普段のデイリーになっちゃうんで、
うん、
ちょっとずらしてあ本当かなって思わせるのがやっぱ嘘なんで、
ちょっとずらして本当かなって思わせて終わる、うん、ふと小野さんはいつも布団引いて外で寝ているとか、
あ
そういう、うん、
でかいタバコ発売しましたとか、
ああ、そっか、やってること一緒で書き方変えればいいのかな、
そうかもしれないですね。10本に1本権威独占には般若が乗ってる、
乗っているとかね。あのコアラのマーチのラッキーなやつみたいですよね。
あ、
そう、眉毛がついてるやつみたいな。
今日般若見たからラッキー、
うん、今日般若見たからラッキーっていいですね。般若の OL がいるとかね、がいるっていう断言しちゃえばいいのか。でも北村さんが取材してるあのねテーマパークとか、
はいはいはい、
あれもどこまで嘘、縄文人だってね。
縄文じゃないですからね。
ないですよね。ああいうのはどう扱っていいんでしょうね。
まあ、
そうだね。
去年の嘘記事って
どんな
どんなありましたっけ、
去年俺何書いたっけ、そう忘れちゃ、あ去年なんか俺石川なんか河原で、あプープーテレビはサイの河原から生中継で、うん、石川の多摩川の土手でなんか石を拾って
た、鬼が出てきましたね、
ああ鬼が出てきたり箱が出てきたりしてたよね。
あの箱何でしたっけ、
あの箱俺がプープーテレビ用に作った服、
ああ
この服、あのなんか体型が隠れる服って言って箱着るっていうんでさ、普段そんなこと言っておいて何が嘘だ、つかなきゃってよそのサイトな、どんなことやってくんだろうな、気になるな。みんなツイッターとか使うのかな、うん、紫式部とかがツイッター始めましたって言ってやってればいいのかな、一行ずつ枕草子しか書いてくれるんで、
あんまりツイッターを分かってない感じですね、
分かってない感じが
長編を書くものじゃないですか、うん、
後から見ると落ちから順番に遡るわけだ、
そうだよね、うん、逆に読まなきゃいけないんだもんね、ユーストリームとか投資使うんすかね、みんなね流行りの、
ツイッターとかで書くとでも嘘か本当か分かんなくて広まっちゃいそうですよね、なんか
平成ジャンプが来たとか、
そうそうそう、みんながバーって広まるじゃ
ないですか、そうだよね、
嘘って書いとかないと
取り付け騒ぎが起きたみたいなね。分
かんないですね。
うん。嘘の話をね。
去年は高瀬さんがうずらの卵を植木鉢に埋めてピータン作ったりしましたね。
ああ。あれ？ピータン？
はい。
そうか。
その前があれでしたっけ？あの。
あれはみんな信じてたね、
確かにメンマ作り方って検索すると、うん、高瀬さんのが一番出てくるんですよね、
あなんか申し訳ない感じします、うん、
メンマもう 1,2 年ぐらい前じゃなかったでしたっけ、
多分そうだった気がする、ね、
結構前ですけど、うん、名作としてずっと語り継がれてますよね、
うん、あれ社長出したの去年だっけ、あれ
社長は刑事職人、職人、
ね、うん、コンセント職人とか言って
去年だった気がします ね、
あ、
ね、
あ、去年か、あれそっか、 ちょい変わっちゃったもんね。変わっちゃったもんね。
あの職人っぽい社長じゃなくなりましたもんね。うんう
ん、あのね、歯が丈夫そうな社長ね。
別役さんが専属駅にタコがいた。
ああ、そうか。
炙り出しをプリンターで印刷する。
ああ、あれ良かったよ、
ね、いいですね。
わかりやすい方がいいんですかね、やっぱり微妙なっていう
のと、うん、小野さんはお風呂で目を開けると人魚が見えるっていう。
わかんなかったですね、すごいね。
去年その前の年におならで飛ぶっていうのが大木田君とか、ね、丸かぶりしちゃったんだよね。そんなさ、おならで飛ぶっていう記事がね、かぶると思わないよね。豚骨ラーメンは系統茹でるとできるとか、それぐらいでいいですかね。
そのぐらいだと結構、ね、大丈夫なんじゃないですかね。うん、
長いパスも発売とか。
でもあのさっきのメンマ割り箸でできるぐらいのスレスレのとこを狙いたい気持ちもありますよね。
そうだよね、
スレスレなのかな、
メンマが割り箸、その、ああ、そう言われてみればっぽいやつだよね。
そうですね、
そうだよね、なんかネズミが自然発生するとかそういうやつだよね、あの理科の教科書、
土からできるとか、
うん、抗生物質って土からできるって本当なんですか。
そうなんですね。カビ、カビとか
から、ね、あ、カビなんですか。フロッピーディスクは甘いとかそういうのでいいのかな。
甘そう。
え、甘そう。
甘そうじゃないですか。
黒いから、
黒いからかな。なんか犬の飲み取り首輪って、うん、甘い匂いしません。全然関係ない話ですけど。
へー、知らないわ。
薬っぽい甘い匂いしますね。
あれつけるとさ、元気なくなっちゃうよね。いや、猫って、あ、犬の飲み取り首輪って猫につけてもいいって前言われて、はい、猫につけたらものすごい元気なくなっちゃったよ。多分なんか薬のせいなのか、うちの猫がもしかして猫だと思ってたら飲みだったのかもしれないですけど、でかい。うわー、もうグダーってちゃって、超やる気ねーみたいになっちゃって。うん、そうだね、そういうのでいいのかな。
やる気ないのかなと思ったら体調悪い時ってありますよね。
ああ、自分がね、
自分が、
ああ気づくよね、なんか午後ぐらいに、あ、これ体調悪いんだって
。風の引き始めですよ、
うん、ああなるね。二日酔いかなとか、ずっと背中痛いなと思って
、うん、熱あったりとかします、ね、
あ、俺も今そうなのかな。痛いやー。なんかメール来てますか。
あ、
探してきましたね。じゃあその間ちょっと違う話を、あの芸能人が来るって噂書くのどうですかね、サイトに。
それはエイプリルフールにですか。
エイプリルフールに、
デイリーポータルに来る、
うん、
1日、
あ、1日ライターとして、あ、執筆陣追加しましたって言って、大江健三郎とか。
いいですね。
でも実在の人が言うと怒られそうだね。
でも実在じゃないと騙されない、
ね、そうだよね。大江健三郎が怒ったらさ、なん怒ってんのかどうか分かんない言い方きっとするよね。
あ、
だから分かんないね。
ひどくでも怒ってるんでしょうね、きっと。うーん、ね、
もうノーベル賞ってストックホルムで授賞式やるんだっけ。なんかどっかでやるんですね。
ノルウェーかど
こですね。ノルウェーで、なんかノーベル賞のことなんか本人言わないらしいんですよ。なんかストックホルムの一件みたいなこと言い方して、
大江さんが、
うん、分かんない、そんなこと言われ、そんなことを言う人に怒られたらさ。新幹線のホームで大江健三郎そっくりの人見ましたよ。
あ、それ大江健三郎じゃなくてですかね、
かなと思ったんだけど、リュック背負ってて、リュックに王将っていう、あの将棋の駒のキーホルダーぶら下げてて、ね、
違います。
でも顔はそっくりなんですよ。だから俺もそっくりのおじいさんだろうなと思って見てたんだけど、 でもなんか京都で裁判があってちょうどその日移動してるはずなんですよね。
へ
え。あのダサいストラップっていうのが変わったメガネのおじいさんだったんですからね。なんかありえない人の方がいいですかね。デイリーポータルがあの携帯対応、アンドロイド対応に続いてなんとか対応しましたっていうのがいいんじゃないですかね。
ファックス対応ですかね。
ああ、ファックス対応いいね。今普通にそれやろうかなと思ったけどファックス対応とは
昔ファックスサービスってありましたよね。なんか情報ピヨーって出てくる、
あったあった、
レシピが来るやつだね。
あ、
ありましたね。
新聞の切り抜きが来るやつとかね。
ありましたね。
あれ俺前の会社で売ってましたよ、あれEL ネットね。ありましたね。新聞の切り抜きって言ってさ、切り抜きって言うと別に記事の切り抜き想像するけど、ただ面白い形に切り抜いたものでもいいんだよねあのカニとかそういう、
そうですよね、
切り絵だけどね石川くん、なんか嘘記事の予定はなんかないですか。
あ、さっき言ってたやつ言っていいですか。
いいですよ。
あの携帯あるじゃないですか、携帯の上に、紙コップに水入れて乗せといて、その中メガネ入れとくと、着信した時に綺麗になるんじゃないかなと思って。
いや、それ嘘じゃなくてなるんじゃないの。
ありますかね。
振動しますからね。
そう、あの超音波洗浄機の容量で、あれでも本当に揺れてるだけなんですかね。
何が
超音波洗浄機
揺れてるだけなのかな。
音波だからちっちゃく揺らしてるんじゃないですかね。
あ、もうそうですよね、
多
分。なんか親、うちの母親が、どっかでカタログギフトのなんか何千円かのやつをもらってきたらしくて、でそこに超音波洗浄機が入ってたんですよ、で、だからちょうどメガネ、僕がかけてるから送ってあげるってもらったんですけど、それが本当
に大事はメガネかけてるなと
こりゃいい。
それは本当ただ震えるだけなんですよね。
あの 見た目分かるくらい震えるつかブルブルブルブルって。
あ、そうですそうです、
それは
なんかそれさ、なんかやっぱりこうメガネスーパーの前みたいに立って横にティッシュ置いてやらないと雰囲気出ないんじゃないあとあんなのになんか薬入ってんだよね、メガネスーパー
の。あ、そうですよね。
あれでも綺麗になりますよね、メガネスーパーの前。
すっごいになります。もやってなんか出ますよね、白い。
あれって今までこう朝から知らないおじさんのこう周りの汗とかが全部あそこに溶けてるわけじゃないですか、あれちょっと怖いですよね。
交換、交換ですよね、液体のね。
そうですね、中に多分たくさんね。
蒲田にさ、メガネスーパーのでかいやつあるじゃん、あの京急蒲田と JR 蒲田の間に。そこにあのメガネあるやつが2個ぐらいあって4人ぐらい並んでんだけどさ、なんでみんなこんな蒲田の人みんなメガネ洗うんだろうな。
蒲田の人使いますよね。
あ、蒲田すごい盛り上がってるよね。
メガネドラッグがいっぱいあって、ね、でどこ行っても誰かやってます、
ね、そうそう、
大盛り多いような気する。あんまり新宿とかで見たことがなくて、使ってる人いるって。
あ、そうか、実験っぽいやつでうまくいかなかったやつをできたって言って嘘のに着地できるのはいいよね。
あ、
例えばメガネ、携帯をコンクリで固めて着信バイブでずっと着信してるとパリッて割れて中からあのコンクリにひびが入って割れて携帯が出てくるみたいな実験って、まあ大概失敗するじゃん、なんかできたみたいな。あ、そうだよね、携帯にあの何度もやって失敗して、あのピアノ線の足つけてバイブにすると前に進むっていうので、一番早いのはブラックベリーとかそういうのはできるね。そっか、うまくいかない時の記事にそうすればいいんだな。安藤さん、とことん失敗記事ってあります？そういうので。
とことん失敗ですか。もう記事にしちゃったやつですか。
まあそうですね、だからそれでそれを嘘でもできたって。
なんだろうな、
安藤さんのかっこいい服あるじゃないですか。ごめん、失敗ですね。またすごい。
かっこよかったですからね。あれは成功。
あれがすごい売れたんで、今度、あの、ライトオンで発売とか。
ああ、それはいいですね。この前作ったあの、
ライトオンから怒られたし、売らねえよなって。
頭にジャイロつけるのは失敗でしたね。
あれだわ、あれを、
そうですね。
できたって言えばいいんですよね。
倒れないっていうことですね。
なんで書き方次第ってことですか。
そうですね。
あれ安藤さんが騎士団のダンサーだったって話前ラジオでしたよね。してないっけ。
したかもしれないですね。はい。
あ、リスナーみんな聞いてる皆さんは覚えありますか。
急に問いかけました、
うん、安藤さんがあの騎士団の後ろで踊ってた。
そうですね、
時の衣装があのかっこいい服にそっくりなんですよね。
あのそれ後から言われましたね、林さんに。
あの星条旗のタンクトップを着て踊ってたやつが。
そうです。
で、あの安藤さんかっこいい服作るって聞いた時に微妙にあれに似てて、安藤さんの頭の中でかっこいいイコールあれってなってたんだなって。
その時は全然意識しなかったんですけどね。
無意識がそういうのさせちゃったんでしょうね。
うん、怖い話ですね。
無意識が本当だ、本当ですもんね。あの時にグレーを初めて見たんですよね、安藤さん、ね、
グレーを初めて見て、グレーって全然聞いたことなかったんですけど、うん、超かっこいいと思って、
騎士団
しばらくグレーのファンになりました。
騎士団のイベントでグレーが冗談で前座で、
はい、そう、前座で出て
オープニングアクトやって、
僕らとなんか裏舞台裏が一緒だったんですよ、
うん、
で超かっこいいんですよ、もうなんか仕草とか、
仕草が、
うん、もうなんかね、何かとかっこいいんですよ。
なんかこう、こう
キラキラしてる、
キラキラしたなんか袖が膨らんだ服とか着てるの。
いや、なんかね、いや、なんかスーツなんですけど、黒いスーツみたいな
ん
ですけど、
うん、
なんかもうオーラがすごいんですよ。グレイって超かっこいいバンドがいると思って、
うん、知ってるってみんなに聞いたら、
いや、もうみんな知ってるとはってことは知ってたんですけど、僕があんまり聞いてなかったんで、それからもうしばらくグレイ聞きました、うん、
へ、逆だよね。そう、八重洲ブックセンターの前で TOKIO の人がロケしてて、すごい雑誌が細かったですよ。
TOKIO って
TOKIO の人って
あれですか。
TOKIO の多分一番かっこいい人、
城島くん、
ボーカルの人ですか。
ボーカルの城島くんじゃないですよ。ボーカルの
永瀬くん、
永瀬くん、うん、足これぐらいですけど、ボールペンぐらいですけど、なんか
そう。
細い人いるなと思って。
あ、細いんですか。
細いですね、キャシャですね、なんか、
うん、そう、グレーのギター弾く人も
細い、
ひょろなかったですね。
その話覚えてますって、ダンサーだったって。
あ、本当。じゃあまた話しちゃった。じゃあここまるっきりカットしてください。さあ、でも一対一で話しててその話前聞いたって一人に言われるんだったらいいんだけど、これ今数百人からさ、その話聞いたわって思っけんだよね。本当恥ずかしいし申し訳ない気持ちになりますね。聞いた聞いた聞いた、
2回しか行ってないのに数百人がそう思ってるってすごいですね。
そうだよね、掛け算したら一緒だよね。いや、このラジオが500人聞いてるとしたら、俺が2回したからもう1000回と一緒じゃないですか。俺が1人の人に500回同じ話するのと一緒ですよね。
それすごい怖いことですね。
延べで言えばね、
恐ろしいですね。
なんか
下手なこと言えないですね、
うん、
前お笑いタレントの人が言ってましたね、どっかのテレビで出て受けたネタをまたやるか、
うん、
深夜番組とかで視聴率に合わせる、 20% 超えてるような番組で言ったやつはもうやらないけど、
そうなんですか
って言ってましたよ。
そういう敷地があるんだ。
結構同じギャグやってる人いっぱいいますよね、
うんうん、落語って何回も同じ話できていいですよね。
そうですね、古典とかね。
ねえ、
すごいです。
その話知ってるって誰も言わないもんね。財布夢なんだろうなんて誰も言わないですもんね。でも本当はあんだろうとかさ、
でも笑えますもんね。
うん、ミュージシャンもね、同じ曲やってね、それ聞いたことあるとか言わないですもんね。
言わないですね、その曲知ってる知ってる。
知ってる方が嬉しいですよね。
ああ、そうですね、知ってる曲の方が盛り上がりますよね。
同じ記事書かないですもんね。
そうだね、同じ記事書かない。あ、俺書いた、俺小中大会の記事平気で2回書いた。
3回目は制作日記になってました。
さすがにちょっと悪いなと思って。
エイプリルフール、それいいんじゃないですかね、同じ記事を。
ああ
、
じゃあ砂金とか取りに行けばいいのかな。
じゃあ僕またジャイロ。
ああ、そうですよ、
ね、
うん、で成功したって書けばいいのかな、
うん、そうですね。 そうですね、うん、今
ジャイロ自転車でしたっけ、あれ
自転車のタイヤです、
ね、自転車のタイヤですよね、はい、1台バラしたんですよね、
まあまあまあ、あのまたまた戻しましたけどね、
ヘルメット穴開けましたよね、
穴開けました、あの工藤さんのヘルメット無断で、あ、開けていいってメールしたら返事来なかったから開けました、
あれあのヘルメットってあれもしかして一番最初穴掘り大会のやつじゃなくて工藤さんの私物、
あれは僕の私物ですね、あ、そうなんだ、なんかの時に買った、
そうか、
あの汗拭きマシンとか作ったやつ
ですね、そうですね、もうなんか切羽詰まってて今すぐいるっていう状況でハンズで買ったんですね、うん、
ねえ、嘘記事、石川君の今、はい、さっき書いてた記事って、はい、来週の火曜日に普通に載るの、
そうですね、
あ、そうか、じゃあその話はしていいんだよね、
あ、いいです、いいです、
ヒューマンビートボックス習ったって、あ、そうか、はい、もうプープーテレビも出てない、
あ、そうそうそう、僕も行ってきましたよ、うん、あれ以来、ね、帰り道僕練習しながら帰って
ます本当、
はい、そう、それじゃないから、それはもうできるからね。ずんずんずんずんいいやつですよね。
ヒューマンビートボックスとエアギターって楽器がなくいいところは出発点は一緒なんですよね。
そうですね。
で、技術に走って立派になってるのがヒューマンビートボックスで、エアギターみたいな技術じゃないところに走ったのと。そう、出発は一緒なんだよなって昨日、
そうですヒューマンビートボックスってだって音楽鳴ってるじゃないですか、うん、あっちは夢が叶ってるんですよ、
何かヒューマンビートボックスは、あ、音がない、楽器がないところで、
うん、ないけど音楽を奏でたいっていう夢が叶ってるんですけど、うん、エアギターって叶ってないですよね、
CD かけてるからね、ああ
これ宮城さん聞いてたら怒りますかね、
う
ん
う
ん、
多分感動しますね、
うん、ですね、宮城さんがエアギターやりながら音を鳴らす技術を習得っていうのはどうですか、あ、脇からとか、
うん、あ、それは何、ギターの音がするんですか、
うん、ブニャッとかパフッとかそういうポムッとか、
ヒューマンビートボックスやりながらエアギターやれば
そういうことですよね、
いいんですよね、うん、それはそれで、それ丸子さんも合ってるんですか、
いや、なんかウィンルーズな関係はしますね、
しますね、わざわざしなくてもいいって気がしますね、
うん、そこで何も音出さないでギター弾く真似してるやつがちょっとどうかっていう感じはしますよね、うん、
笑っちゃった。
どうしたの？
今ね、あの感想メールが来てて、あのさっきのダンサーの話聞いたことあります。ラジオを通して聞いていると結構そういうことありますよっていう。
ああ、俺よくあの同じ話何度もするって小津畑さんによく言われるんですよね。多分みんな思ってるんだけど、そういうふうにズケズケ言うの小津畑さんだけなんだろうなって思って。
割とでもみんな同じ話ってしませんか？
うん、例え話とか例え方が同じだったりします、
ね、うん、例え話は俺3つぐらいしか俺バリエーションがないですからね、あのガラスの仮面とかしかないですから、
うん、機械の体手に入れるとか、
ね、そうそうそうそう、あとこれがオーディションだったとかね、バリエーション少ないなって、ジェネレーターできんじゃないかと思うぐらいバリエーション少ないですよね、
林ジェネレーターですか、
うん、今度自分用に作ろう俺
この前大木田君と話してて、林さんあるあるあるあるあるあるあるよねっつってて、
何それ、
なんか林さんなんかよく車に気をつけろって言うじゃないですか、
ああ
道とか歩いてると聞かれるぞ、
それはあの大木田君が俺をバカにする時のあるあるですよ、はい、あの
林さんあるある
そういうこと面白く言うやつって、あの学生時代もあの人気者ですよね、そこあるあるをつけて人に話すか、沖田君そういうタイプだったんですかね、
でもね、そういうあのそれ聞いたみたいな話ってやっぱり話を萎縮させちゃうからダメですよね、
ああ、
う
ん、何回でも同じ話をバンバンしなきゃ、
覚えてられないですよね、うん、何話したか、
ね、場を盛り上げるためにはね、 そうですね、そういう水差すのはね、はい、いかがなものかと思いますよね。
一人でもその場に聞いてない人がいたらね、
そうです
ね、その人にとっては新しい話ですからね。
ラジオなんかね、もうね、
ブロードキャストですからね。
どんどん
何のつながりもなくブロードキャストって言ってみたけどね。
ね、ラジオ、嘘ラジオも作るんですよ。
ああそう、工藤さん作るんだよね。
ああそうなんでしたっけ、ね、
どんなの。
全然考えてないですけどね。
あ、
あの前に、ね、あのハリウッドスターが来たやつありましたよね。
ああ、
あれって嘘ラジオですか。
あれはそうそうそう、
嘘ラジオか、
うん、2,3 年前かな。
そうですね、
デンゼルワシントンですとか。
そうそうそう
そう、死んじゃった人とかないですかね。そういうのでもダメですよね、きっとね。
中途半端に死んじゃった人だとまずいんじゃないかな。
中途半端に死んでる人って、
なんか死にかけてるかわかんない人。
ああ、
風船おじさんとかさ。
それはもうなんか飛んでしちゃった人でしょ。
小森和子とか。
小森のおばちゃまって。
でしょ、みんな迷うわかんないよね。
燃えて死んだ、やけどして死んだ。
上田君とか。小さい声で。
もっとなんかすごい、ね、昔の人とかあったらいいんじゃないですか。
ものすごい意外な人が生きてたりしますよね。なんか、あ、最近サリンジャー死んじゃったけど
ね。ああ、そうですね、
うん、あ、生きてたんだっていう人。
そうですね、サリンジャーとかね、昔の人っぽいイメージがありますよね、
うん、レヴィストロースとも最近死んでましたよね。もう生きてたんだって。
あ、そうですね、
うん、
昔の人ですよね、
うん。嘘ラジオは、工藤さんずっと、アントニオ猪木の真似とかずっと喋ってるみたいな、それベタベタなのどうすかね。
ああ、モノマネ。
田中角栄の真似、今更ずっと田中角栄の真似で30分話し通してどうすか。
ね、
うん、マーションの音が。これずっとやるんだって、
まあ、マーソンのしかないんですよね。
まあ俺もですね、知らないですね。
で多分それ以外のことをちゃんと真似しても聞いてるか分かんないじゃないですか。
あれって誰なんですかね、マーショのって。
誰なんですかね、多分そういう人、
うん、多分誰かの真似ですよね、う
ん、あのコロッケ的な誰かがいたんですよね、
うん、真似する人の真似ですね、
うん、あ、森進一の真似とかずっとしてんのどうですか。それいいな
ぁ。嘘ラジオは、1日に公開、
はい、
1日の
にこっそり公開してこっそり下げちゃいますよ。
ああ、生じゃないんですね。じゃあ
生じゃない、
うん、生じゃない。
生でモノマネずっとやっても相当きついですね。
4月でちょっとコンテンツありすぎじゃないですか、
うん。
ま、毎年ですが、
うん、
この湧き起こるなんていうの、情熱は何なんですかね。
そうですね、まあね、イベントごとですか、
うん、
お祭り感
ですね、うん、
あのみこし担ぐみたいな人って、あの本当のお祭りで、うん、ってかこういう気持ちでやってるんですかね、うん、その 一番なんか早く走るみたいな、
うん、
いや、よそもみんな変なことやるんで、なんか楽しいなって、うん、なんか外で揉めてますね。
平成ジャンプ来たんじゃないですかね。、うん、
ポリスが来たとかだったら分かんないよね。
ああ、バンドの
ポリス、
うん、
俺この前矢崎茂をテレビで見てて思ったんですけど、うん、この人すれ違っても絶対分かんないなって。あのテレビに出る時は丸い眼鏡かけてるじゃないですか、
うん、そうですね、
矢崎茂とか
分かんないですよね。
分かんないですよね。
そうでしょうね。
ああいう人ってどこに住んでるのかなっていつも思うんですよね。あのこのアットサーチの担当の人に聞いたら、はい、芸能人の名前スペース住所っていうやっぱ検索パターン多いらしいんですよ。どこに住んでるのか調べたいんで、うん、今一番多いのオードリーの春日スペース住所なんだって。でみんなそんな春日の家知りたいのか、
うん、あのよく家に来るってネタする
から、ね、そういう、あ、そうか、家でライブやってたとかそういう話があるからか。でもう西田敏行ってどこ住んでるのかなと思ってずっと調べてたんだけど分かんなくて。あれぐらいの人ってどこに住んでるか分かんないじゃないですか。
そうですね、 なんか
都心じゃないですよね。
どうなんですかね。
俺三鷹じゃないかなと思ったんですよ。
あもっとなんかあれじゃないですか。
もっとあれですかね。逗子とかですかね。
そうそうそう、そういうイメージありますね。
あそうね。サブちゃんが八王子に住んでるんですよね。
あそうですね。山の上に見えるんですね。
そんなに楽器毎日毎日忙しい東京で仕事するわけじゃないから、
ね、
たまにボーンって来て
のんびりとしたとこに住んで
る。そうですよね。でも付き合い多そうですよね。人なんかまめにいろんなとこ顔出してそうですよね。うん、何の話だっけ。エイプリルフールですよね。俺どうしようかな。エイプリルフールな。ロブションとかでいい料理食べて全部串に刺すって、それなんか誰かやってたな。やってたな。
嘘じゃない。
嘘じゃないですね。高級串焼きっていうので、うん、ナダマンとかに行ってさ、うん、出てきた懐石料理全部でっかいバーベキューの串に刺して食べる。
あのホットフード、コンビニのホットフードのあそこに並べたい、
ね、それもいいですね。
インターネットだと結構エプリルフール盛り上がってるじゃないですか、
はいはい、う
ん、実店舗であんまりやってるとこないですよね。ありますか。
エプリルフールってやっぱネットで嘘つくぐらいがちょうどいい、
うん、ちょうどいいんです
ね。あ、逆にネットって嘘つくぐらいがちょうどいい場所なんですかね。実際にね、君は今日から部長だとかそういうのなしですもんね。
4月1日ですからね、
うん、辞令とか言ってエイプリルフールだよ
なんて。
そうやっぱダメですね。
あんまり聞かないですね。
聞かないですよね。
新聞とか、あのなんか海外の新聞とかって言ってますね。
ビッグベンがデジタルになるとかね、面白かったね。新聞やってるのが東京新聞だけだよね、あれ毎年。
あ、そうなんですか。
東京新聞はなんか嘘記事載せてると思うんだよね。
やんないですよね、なんか。
マクドナルドで肉バーガー発売とかやればいいんですかね。肉パン肉っていう。
ああ、あ、肉パン肉。
あれでもそれ去年やったっけ俺。やってないか。
なんか
あ、パンバーガーやったんだ俺。
ああ。
なんかご飯とかパンってバカっぽくて面白いからついやっちゃうんだよな。液晶ってイカからできるって話本当なんですか。本当なの。
なんか聞いたことあります
か、ね、イカの背骨かなんかから。
え、背骨なの。
背骨でしたっけ。なんかそんな成分がある。
へえ。
多分本当ですね。
本当ですよね。
で、液晶、電卓の液晶部分切り抜いて焼いたらイカっぽくなるのかな。クルンってなるかな。もうそれ嘘記事でちょうどいいですね。あとじゃあイカにこう、じゃあ横で、あの端子つけて、あの上にこう文字が出るみたいな。
あ、イカスミって書いてますよ。
イカスミなの。
イカスミが天然の液晶物質。
黒い部分が
なんですかね。
今もう使ってないんでしたっけ。
どうなんだ。
じゃないとあれですよね、あの亀山工場の隣にはものすごい
イカの
工場
がない。いや、ない話じゃないんじゃないですか。亀山ろうそくとかもあるじゃないですか。なんかそれと ね、なんか関係があるんじゃないですかね。そうか、そういうのなんとか発売とか、だるまの目玉の部分を液晶にして筆がスイッチになってて何回でも使えるだるま発売とか、そういうのを書けばいいよね。実際作るの難しそうだから、そういうふうに言えばいいのか。工藤さん、なんかお便りありますか。
エプリルフール、
エプリルフールの方で来てます。
そうですね。PC ウォッチの特集が好きですっていうメールが来てますね。
あ、俺も好きですよ。
面白いですね。
インプレスってああいうところいいですよね、うん、
イタチウォッチでしたっけ去年、うん、イタチの記事ばっか書いてましたね。
ハンニャポータル Z にしていいですかね今年。
全然いいですよ。ハンニャライターいっぱいあるんですか、
うん、
ライター一覧全員般若の面かぶってたらかっこいいですね。
あ、かっこいいですね。あ、それちょっとなんか かっこいいんじゃないのそれ。なんかそれエイプリルフールじゃなくやってもいいんじゃないですかね。
お、かっこいいホームページでやりましょうか。
やりましょうか般若ね。
かっこいいホームページ最近方向性ずれてませんかってメールちょっと前に来てましたよね。
どうしたっけそのの
前回の時かな。
般若にしたらねますますずれますね。
般若はかっこいいでしょ。
まあかっこいい、まあ、うん、ね、そこは疑いなくかっこいいですよね、うん、ライオンとかと同じ路線ですよね。かっこいい路線。
俺はそうっすね、かっこいいヒエラルキーで言うと、はい、ゴズぐらいかっこいいですよ。
ゴズ
地獄の門番の、うん、あの頭が牛になってるやつね。
はいはいはい、
ゴズメズ
想像上の
そうそう、あれが結構俺の中で大関クラスなんだけど、かっこいい、
まあ、かっこ、まあ同じ路線ですね。
うん、
角物、
角、ああそうか角か、
うん、ああ般若口かっこいいですよね。
ああそうですね。うん、般若
あれって外国人見てもかっこいいと思うんですかね。
怖いのかな。
うん、
あ、でも鬼はかっこいいですよね。
そうですね、うん、生ハゲってちょっとなんかあれじゃないですか。
ん
ちょっとなんか
南方系っぽい、
なんかなんていうか
コミカル、
肌臭いというかコミカル、
あ、
かっこいいではない、
ね、ないですよね。
安藤さんの中ではかっこいいホームページの中に、
はい、
般若が来たらそれは OK だけど、
はい、
生ハゲが来たらちょっと、
生ハゲだと
ダメなんだ。
まあやり方じゃないですかね。
え、
あのもう
何まともなこと言ってない。
いや般若っても多分どう撮ってもかっこいいけど、生ハゲは多分撮り方、
ああ撮り方で、例えばそのかっこいい生ハゲの撮り方っていうのは、あのマクドナルドでハンバーガー立って食ってる、あのテキサスなんだっけ、あの筋肉マンのさ、
あテリーマンですか、
テリーマン登場の時みたいにハンバーガー片手に食ってるみたいな、
そういう状況があればかっこいいんです
よね。それはかっこいい。
そうですね、どうだろうか。
じゃあ生ハゲが、はい、なんか生ハゲが
今にもこう子供を脅して、
うん、
今にもこうもう玄関から入ってくるぞみたいな勢いがある生ハゲだったら
かっこいい、
かっこいいかもしれないですね。
あ、子犬拾ってんのとかダメなんですか。
あ、やっぱちょっと違うんじゃないですか。脅し終わった後も帰りの玄関去る姿は多分かっこよくないんじゃないですか、
ね、あ、その悪としての
そうそう
ものをこう、
はい、持ってるものをこう、
ああ
そっか、
般若はその点多分
悪として例えばこう階段の真ん中の手すりこう滑り降りてる、そういう悪とかはダメなんですよ。
生ハゲが注意される系の悪ですよね。
それその警備員に注意される系の悪は、
それはちょっと般若の悪じゃない、
般若じゃなくて
生ハゲの悪じゃない、
生ハゲの悪じゃないのか、
万引きとかするのも違いますよね。
あ、万引きも違うんだ。
皮に農薬撒いてるのとかどうですか。
ひどいひどい。それは生ハゲを超えてるんですの悪さね。
あ、悪いやつですね。
うん、
かっこよくないですね。
かっこよくない。
うん、
あの放置自転車のカゴになんか飲み終わった牛乳パックとかつけてるのは生ハゲじゃないの。
じゃないですね。やっぱ生ハゲとしてのやっぱかっこよさ。
般若だったらそういう
のは。般若ならありかもしれない、
ね。もう何でもありなんだ。
子犬とか蹴飛ばしてても、
うん、
般若なら。
まあ怨念ですからね。
そうですね。
犬に眉毛描いてるのとかも OK です、うん。
まあかっこいいかな。
うん、その眉毛きっとガーって寄るとなんかちっちゃい字で漢字がいっぱい書いてあるとかかっこいいね。
ボンジとか
やる。そうそうそうそう。それ般若っぽくてかっこいいね。なんかいっぱい書いてある。犬に眉毛書いてその眉毛こう寄ると QR コードになってて、その QR コード読むと怨念とか書いてあるんだけどさ。昔3年か4年前にデイリーで売ってた T シャツの背中に QR コードついてて、
ありましたね。
であの頃携帯サイクルなかったから、はい、それ読むと T シャツって書いてあって、なんか
特に URL じゃなくて、
そう T シャツですって書いてあるんですよ。よくあんなもん作ったなと思って。
バックプリントするといくらか高くなる、
ね、高いですね。これはいるって言って、この QR コード面白いから入れる。 あ、なんかお便りとか来て、あ、エイプリルフールのに関してはそんなでもないですか。
そうですね、
まあそうですね、僕らが考える、あ、そうです、あと僕らが考えて載せるだけじゃなくて嘘小ネタを募集してるんで、
あ、はい、
みんなもう、あ、募集してないんだ。
ね、いや、あの今日までなんですけど全然来てないんで、うんうん、
あと3時間以内に送ればいいんでしょ。
2、3日で大丈夫ですよ。月曜日くらいまで大丈夫、大丈夫です、
嘘小ネタって要は何でも嘘っぽくすればいい
んだ、ね、嘘小ネタ結構僕考えてたんですけど、うん、写真1枚でやるのって逆に難しいです
ね。そうね、
まあ、写真数枚あってもいい
んだ、うん、
なんかフラフラしますよね、あの本当なのか、なんか、
あ、
嘘こ、あの普通のネタだと自信持って嘘ってこう書けるんですけど、なんか微妙な感じになって難しいですね。ぜひぜひ送ってください。
じゃあ A 段地下鉄じゃねえや、東京メトロと都営地下鉄の見分け方は、駅にしめじが生えてるのがメトロとか言えばいいんだよね。
そうですね、
メトロってフランス語でしめじって意味とか、そういう風につなげていけばいいんですもんね。
本当かと思って、
今俺安藤さん信じちゃやったと思って
あ、そうなんだ、
東京しめじなんか宮崎葵、宮崎葵だっけ、でいいんだっけ、
はいはい、
あれが出てるのはそのキノコ農家の娘だからみたいな、
あ、そういうつながり、
そういう話を膨らまして、ね、みんなそんな感じで嘘を考えて送ってください。
今の話って記事1本分ですよね。小ネタじゃない
です、小ネタでいけるでしょ、だって
小ネタか、
しめじ買ってきて駅に置いて写真撮って、うん、メトロでその後ポスター写真撮って、
あの、あ、うん、
キノコみたいな頭してるしね、宮崎は。言われてみれば昔のあの丸の内のこういうなんか目玉みたいな模様、波打ってる模様もあれキノコっぽいもんね。全然キノコっぽくないけど、
何でも何でもね、
うん、
当てはまりますね。
そうですね、なんかもっともらしい理屈一瞬つけるといいんですよね、なんか、
うん、
だから新宿って言うんだよみたいな、
うんうん、
そういうね、うん、昔あのシムシティっていうゲームがあって、
はい、
シムアースなんとその後シムアントって出たじゃないですか。
あれ、アリですか、
アリ覚えてます、
ありました
ね、 ね、あれとかも
雲と戦うやつですよね。
知らない、俺それ名前しか覚えてないんだけど。
あ、そうですか、
そっか、
家の人が来て、うん、なんか薬撒いたりするんですよ。
地味なゲーム
あれ、あ、自分がアリなんですね。
自分がアリですね。
巣を作ってくる、
巣を作って、その一匹のアリになるんじゃなくて、アリの群れをこう管理するみたいな、そんな感じのやつ。
あ、そう、割とじゃあ集団をコントロールするみたいな。
そうですね。で、なんかアリがこう通り道に巻くようなフェロモンを巻いて、そっち誘導したりとか。あ、
昆虫とか探すんですか。
はい、イモムシとか捕まえるんですよ。
あ、面白そうですね。シムシティやりましたよ、う
ん、いや俺今シマント川がシムアントに似てるって言いたいだけだったんだけど、シムアントの話が面白かったんだよ、ね、うん、あのシムシリーズ結局最後シムピープルとかになってたよね、なんか、
ありました
ね、
シムピープルもね、うん、
シムアント川とシムアントに似てるってどっから出てきたんですか。
いや、それでなんか嘘一本かけないかなと思って、シマシマント川は実はあれシムアントから来てるみたいな。
あの九州弁のバッテンっていうのはバット善だって言う、バット善だっていうのがありますよね。そういう
ぐっすりはグッドスリープだとか言いますよね。
それ本当っぽいですね。
あ、嘘らしいですよ、うん、あ、ぐっすりは、
ああ、
バッテンそうなんですかね。
いや、嘘みたいな、なんかちゃんとあの由来はあるみたいな。
あるんですか。
結構でも本当なのもあるじゃないですか。なんか
あ
のポルトガルに行って、
あ、
バンザイっていうとバカだっていう意味だ
った。あ、そうなん
だ、ね、そういうのあるから困るんですよね。
この国で言うと変な言葉になるとかありますよね、
うんうん、それと別に昔の日本人がホワイトシャツのことワイシャツって言ったりさ、あの辺のバカさ加減もおかしいよね。
ミシンとかですよね。
そうそう
ミシンで日本語なんですよね。
うん、マシンなんだよね。うん、
みんな、ね、そのまま
ですね。ワイシャツって本当ですか？
本当らしいよ。
ホワイトシャツ。
ホワイトシャツ、ホワイトシャツ、ホワイトシャツ、あ、ワイシャツって、誰かが手帳に書いちゃったんだよね。T シャツってどういう意味なんじゃ？
あれは形らしいですね。
あ、それは T なんだ。
あっちが先にあってっていう話なんですかね。
そういう嘘を小ネタをぜひ。あとは嘘の文章比率があるんですよね。嘘のお題が出るんでしょ。
あ、そうです、これは当日ですね。
工藤さんなんか考えてる。工藤さんでしたっけ、これ担当。
小川
さんか。
ええ、小川さんがビロンと出しますよ当日は。ええ、毎年面白いですよね。あの、
うん、
そうですね、
宇宙の思い出
とか、そんな、うん、うまかった石とかですかね、
うんうん、うまかった石盛り上がったね、
大体、うんね、多分袋ですよね。
あ、そう、多分袋でもう一年中やっちゃってんじゃん。
多分袋はどうするんですか、あれは。
多分袋は通常営業です。 あれ以上嘘つきようがないんで。
多分と嘘って絶対違いますよね。本当、本当は、
うん、本当はああいうコーナーじゃなかったんですよね、あれ。
大喜利みたいになってますね、今ね。
嘘Q&A になってます、うん、
なんか天才の 話天才のに戻って来てます、はい、今日チャット用意したけど覚えてます。
あの
やってる、
ちょくちょく書いてます。
あ、本当ありがとうございます。
ちょくちょくでもないです。たまに書いてます
たくさん今日もメールをいただいておりまして、みんなエプリルフールの話が多いんですけど、
なんか来てますか。
はい、ですね、ラジオネームペンギントラップさん、編集部の皆さんこんばんは。
こんばんは。
こんばんは。今日は年度末で忙しい中、奇跡的に早く帰れたので家で紅茶を飲みながらまったり聞いています。さて、自分を天才だと思う時ですが、最近ありました、この前引っ越しをしたのですが、荷造りの時に荷物が用意した段ボールにぴったり収まった時です。特に重い本がちょうど良い割合でカチッと詰めた時は、快感でした。その他にも壁の穴や換気扇の汚れを不動産屋に、気取られないようにごまかしたりしました。引っ越しの時の自分の天才っぷりに気づくいい機会だと思います。
ぴったり入ると気持ちいいですよね。でもぴったり入りすぎると本とか持てないですよね。
そうですね、ちょうど良い割合でカチッと。
あ、盛り上がらないじゃない。
本いっぱい詰めちゃうと重いですよね。
お、当たり前のこと言いました、ね、
引っ越す時のそれコツじゃないですか。
あ、
でちゃんと詰めちゃうと運べないじゃないですか、
うん、
でもあれ一番詰めるの楽しいですよね、本が。
あ、ぴったり詰めるのね。ー CD とかもぴったり詰めるとすごい重いですよね。
あー、 CD そうっすか、うん、重いですかね。
うん、 CD ってサイズそんな種類ないから、
はい、
あんま工夫しようがないじゃないですか。
ああ、
本ってなんかパズル要素があるんで、ついついぴったり詰めちゃいますね。
靴箱って、スニーカーとか、まあ、靴買った時に入ってる箱って、あれ文庫本と同じなんで、はい、文庫本入れるのにちょうどいいってんで、
へー、
入れてみると半年ぐらいでゴミみたいになりますよ。あの箱の強度がないんでへにょってなっちゃって、
これ面白い。
年度末なのにありがとうございます。
ありがとうございます、
僕らも年度末ですよ。そうだ、
そうだ、ね、
他人みたいな顔してますけど。
次のラジオネームカズーさん、編集部の皆さんこんばんは。今日も楽しく聞いています。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さて、私が天才だと思うのは、飛行機に乗った時、よくありがちの目が覚める系なんですが、飛行機に乗るときって睡眠不足のことが多いんです。だから、離陸した後は大概コトッと寝るんです、うん、でもいつもドリンクサービスの自分の1個前で目が覚めるんです。 どんだけ飲みたいねんという感じですが、不思議と毎回直前に目が覚めて、いつもコーヒーいただいてます。
いいですね。
でもいつも寝過ごしますわ、いつも俺、
ね、俺も通り過ぎた後に起きますね。
他のドリンク来た時寝たふりしたりしますよ。
なんで？嫌だから。
いや、寝てると、お休み中のようでしたのでっていう、なんか可愛い紙が貼ってある
じゃ
ないです
か。あれ集めて
る。あれが欲しくてい
ますよね、それね。まあれ結構違うの来ちゃいません？うるさいじゃないですか。で、例えばアイスコーヒーって言ったのに、うん、オレンジジュースが来ちゃったりとか。
へえ、いや、それはないです、
ね、僕いつもそういう感じなんですよ。へえ。他に居酒屋とかではそんなことないんですけど、飛行機に乗ると。
へえ。大体寝て分かんなくなっちゃいますね、あれ。もらえないですね。
僕つきましたよって起こされたことありますね。
あ、飛行機で。
必要
で
さ、みたいな、誰もいないですよ。
もう先週沖縄行って飛行機乗ったんですけど、機長が今日は頑張ってぶっ飛ばして15分早く着きましたって。
本当？
はい。頑張って運転して。
JAL ですかそれ？
ね、
アナ。
15分早く着きました。みんなわーとか言って
、
盛り上がるんですか。
盛り上がってましたね、機内が。皆さんのために。
この間乗ったのもそうでした。そういう感じでした。
本当にこんなこと言ったの初めてでした。
最近流行ってるんですね。
びっくりしましたよ。
全然関係ない話なんですけど、さっきビルの中にセブンイレブン入ってるじゃないですか、建物の中に。
はいはい。
でそこに夕ご飯をちょっとおにぎりでもと思って買いに行ったんですけど、そこで外にビニール傘出てて、で知らないおばさんがビニール傘を買おうとしてるんですよ。で、あ、今雨降ってるのかなと思って、雨降ってるんですかってそのおばさんに聞いちゃったんですよね。でそういうの聞くのって僕昔は絶対聞かなかったなって、恥ずかしかったなと。全然関係ない話ですけど、
知らない人に声かけられるようになった。
それは何ですか、年齢的な話ですか。
じゃないですかね、収集自身のバランスとか。
すぐ聞きますよ僕、なんかいろいろ。
あ、その方がいいっすよ、ね、
すぐ交番とか行きますよ。
交番はなんか聞いてもいい感じします
ね、うん、そうですね。
同じ話何度もするってすごい、この話したかなってすごい緊張しちゃってるんですけど、まあ何回か聞いたことある人はスルーしてほしいんですけど、外国人の機長は面白いアナウンスしますよねって話。
そうですか。
うん、
初めて聞きました。
そうですか。じゃあ好きいいですかこの話。はい、スカイネットアジアとかああいう安い航空会社って、はい、機長外国人でどっかの人を雇って、
はいはいはい、
それがでも日本語でアナウンスするんですよ。
あ、片言ってこと
か。片言で、狭い機内ではございますがとか。それがものすごい面白いんですよね。
あのタモリのシンプさんみたいな感じ。
あのタモリ の年末にあるシンプみたいな。そうそうそう。スカイネットアジア、あれが面白いんですよね。
中央人で本当になんとかあるよって言うんですかね。
いや、言わないんじゃないですかね。
その話ごく最近しませんでしたっけ。
しましたっけ。
ラジオでしてない。
あ、ラジオで。
ラジオで。
あ、
怖いですね、
みんな何も言えなくなっちゃった
ね。昔飛行機着陸すると拍手しませんでした。
しない。その話はしてないですよ。
拍手起きませんでした、機内から。無事着陸すると、みんな一応拍手。
いつですか。
なんかそれは燃料なくなったとかそういう機器が上であってる。
車輪が出ないとか。
違う違います。ある時まではしてましたよ。僕が学生の頃は、よく旅行行ってた頃は、やっぱり着くたびに拍手を取ってましたよ確か。
じゃあ、そういう拍手聞いたことあるという方はぜひメールで。
自分の耳だけ聞こえたんですかね。
あるとかないだけのメールを。じゃあ
ないのか。
懸命それでは、
今絶対みんなに共感得られると思って話したのに。
安藤さんだけ拍手したかもしれないですね。
だって安藤さん子供の頃、はい、学生の頃って俺も学生とか社会人じゃないですか。
もうかれこれ 10年とかそのぐらいですよ。10年前とかそのぐらいです、
国内線、
国際線かな。
あ、
いやでもどっちもだと思いますね。
10年前って 2000年ぐらいじゃないですか、つい最近で。
最近ですよ。
俺も飛行機バンバン乗ってますよ、その頃。
最近ないなと思ったんですよ。最近拍手ないなと思ってて。
この本当いやもうここでね否定するのもどうかと思うんで、じゃあ皆さんないってメールをあんのかな、なんよく飛行機のあのね、あの事故のドキュメンタリーでそういうシーン見ますけど、
貴重なあの助かったってい
う、そうそうそう、
いやじゃなくて普通の時ですよ。飛行機拍手で検索してみよう。
適当なキーワードで検索
絶対何件かヒットしますよね。
ほらアエロフロートに乗った時に拍手が起こってましたって書いてますよ。
いつですか。
2008年。
それを
違います、20年ほど前まではって書いてある。
へえ、アエロフロートですか、安藤さん乗ったの。
アエロフロートも乗ったことありますけどね。うん、
みんな天才だと思う時ないんですかね。なんかあでも他に何か来てます。
はい、ラジオネームトマスさん、
はい、
皆さんこんばんは。
こんばんは、
来週からは引っ越しなので、うん、デイリーがしばらく見られなくなりそうで心配です。あどこかあれですかね、高校大学にとかそういう感じですかね。
あ新生活ですね。うん、
今回のテーマ自分を天才だと思う時ですが、最近目覚まし時計にセットした時刻の3分前に起きることができます。もともと起きてすぐ走れるくらい朝は強かったのですが、ここまで来ると天才だと自負しています。
いいですね。
いいですね。
あの江戸時代の人とかって人と約束するときってどうやって起きてたんですかね。8時に何時までにどこでみたいなのって起きれるんですかね。
時間の
約束の時間も適当だからいいんじゃないですか。
時間の概念とかあったんですかね。
時計があったんですかね。
うん、
鐘の音とかですかね。
ああそうか。僕も最近朝目覚め良くなりましたよ。あの目覚ましの鳴る前にあのほらセットした針がパリッて言うじゃないですか、カチッて、
はいはい、ありますね。
あれで起きますね。
それすごいですね。
あれあの12時間だからあの朝8、7時だと、うん、あの夜の7時になるじゃないですか。 あれすっごい嫌ですよね。目覚ましって思う、
近所の人が聞こえちゃうって思いますね。
ないっていうメールがいっぱい来てますね。修学旅行生が乗ってるとありますねっていうのがありますね。あいっぱい来てる。本当だ。
ミスキミスキ。
あとねスカイネットアジアの話は聞いたことありますっていう。何通も来てますそれも。
ない。ない本当にないだけで、うん、送ってくるな。
署名の方が随分長いですね。
これ結構やっぱみんなたくさんの人聞いてくれてるんだなって、うん、励みになりますね。こういうイエスノークイズ、クイズ
とか。意味があるけどあるってばそういうの。
安藤さん励みになるけど安藤さんだけ傷ついてますよね。安藤さんこういうのあったよねってあるあるっぽいこと安藤さんが言えばいいんじゃないですか。昔こうだったよねって
そういうコーナー作り、あるある安藤っていう、うん、コーナー作り
ますないって言われたら悔しいですよ。
オリジナル
なんかあのなんだっけ、あるある探検隊のレギュラー、
はいはいはい、
もうないないあるあるネタの中にないのを混ぜるらしいですよ。
ああ、
それはないわっていうのを坂本君それなんだっけ、なんだないわっていうのを、はいはいはい、うん、安藤さん、安藤さんのあるあるネタってものすごい遠い気がしますね。
あるあるネタですか。
うん、こういうことってあるよねっていう。
ああ、高いとこから飛び降りてかかとの骨折るとかですかね。一度は誰もが。
かかと？
かかとの骨折れますよ。
へえ、どれぐらい高いとこから飛び降りそう。
舌が硬いとかかとって折れやすい。
2メートル、だ、2階ぐらいですか？もっと。
そうですね、いやちょっとした高いところです。
へえ、子供の頃、
大学生の頃ですね。
安藤さん野球の試合結果見てますよね
今はね、ドラゴンズ
ひどいな
今我が疑いバレたか。
和田がホームだった。
あ負けてんじゃないですか。
メール見ても厳しいことしか書いてないから。
あのニフティのスポーツアートニフティ野球会場とあれ本当に見て見るみたいに見えるんですよね、あの野球
そこあの人形が出て
るんですか。なんで工藤さんそんなに自社サービスをあの毎回押すの。
これすごい感動したんですよ、この間見て、
おーすげーって。あんまり露骨だと嘘っぽいからいいっすよ。いいっすよっていうのもどうかと思いますけど。
でも本当に感動しましたね、あれはすごいですね。
今日開幕戦ですからね、うん、
また横浜負けてますね。
今年は横浜強いって言われてましたけどね。
横浜だってわけのわかんない選手が選抜してますね、これね。あるあるネタで、あのドンパッチとかがどれぐらい弾けるのか興味あって、小皿に水入れてそこにドンパッチ入れたりしなかった。
ああ、やったことありますね。
ねえ、ほら、あれ、これが、これがあるあるネタですよ。
すよ、
あのかかと折るとかさ。
あ、あるよって来てますよ。でも
何がかかとの、
いや違いますよ、飛行機じゃないですか。あ、違うわ、かかと、中国の方があるよっていうのは。
ああ、あるんだ。
飛行機、あの拍手起きたの ありますけど、飛行機墜落事故の翌日に乗った飛行機だった
かっていう。ああ、拍手ないか、いつも来ないですね、あるってもね。
なんかこう、安藤さん、こう太いとこ、太いとこ行けばいいんじゃないですか。なんか学校の先生、お母さんって呼んでしまうことがあるみたいな、そういうもう定番中の定番みたいな。
いや、僕はこの、あの拍手はかなり太いと思って行ったんですけど、タイトル、
サブジェクトだけがいいですよね。
サブジェクトだけでないって書いて、本文ないのとか言って。
ぐさりときますね、はい、ねえよってい
う。もういいですわ、ないって分かったんで、もう送ないでください。
かかとの骨もないってきてますね。
ドンパッチはあるよね。安藤さん、なんかないんですか、もっとこう多くの人の共感を、
なんだろうな、そう言われると、なんかなんだろう、大蛇見たことあるとか。
大蛇どこで。
大蛇、僕子供の頃にあの畑で見ましたよ。
本当、
トグロ巻いてました。
へえ。安藤さんちってなんか名古屋の地下半島の方なんでしたっけ。
田舎ですね、超田舎でした、
ね、あの辺大蛇いるん。
大蛇いましたね。
何色、
なんか茶色とか、ね、
へ、
太い。なんだ、みんなにあるって言ってもらえるの、なんだろうな。
安藤さんのこう死ぬ前の走馬灯はかかとの骨折ったり、飛行機着陸して拍手したり、大蛇見たり、こうそういうシーンがフラッシュバックされるんでしょうね。
珍しいシーン
が、珍しいシーンが。
この走馬灯すげえなって。
あのほら、ニコンから借りたカメラのプロジェクター付きのカメラで、あれで走馬灯を作ろうっていうネタがやんなかったけど、あのスライドショーがあるから、あのスライドショーできるカメラをミラーボールにくっつけて、思い出のシーンを投影しながらくるくる回るねっていうのを作ろうって言って、その時安藤さんの走馬灯は大蛇とかなんですよね。
いやでも、あの
大蛇とか、あと
印象に残ったことって、いやそういうインパクトがあるもん、
ね、あの沖縄で店開く時に、あの掃除しようと思って水ぶっかけたら壁が壊れちゃった時とかの話ですよね。まあ記事に書いてましたよね。
書きましたね、高圧洗浄機ですね。
高圧洗浄機で壁をなんか汚れを落とそうとしたんですか。
そうです、そうです、天気を、うん、あの天気の上にこうなんか排ガスとか汚れがあった、
ああ汚れがあるか、しかも何が取れちゃったの、
綺麗になるって言われたんで、うん、やったらペンキごと剥がれました、
ね、下の店の名前が出てきた。
はい、聞いてねーとか思った
とか、安藤さんのね、客が来ないからドア開けっぱなしにしてたらでかい虫がいっぱい入ってきた話とか。
万葉ですね。
客は来ないけど虫がいっぱい入ってきた。それ小動物だとね、ちょっといい話なのにね。
そうですね、
リスとかだとね、可愛い話なのに、
猫とかでもいいです
ね、ね、触覚に毛の生えたガとか入ってきた、
ね、知らない虫いますからね。沖縄はね、うん、
大蛇とかね。白い蛇って神様の使いなんですよね、
言いますよね、
うん、あとか観光地でいっぱいいるとこありますよね、白い、
あ、そう
か、白い蛇ばっかりいるとか、四国か九州か、そうだろうね。
白い鳩は違うのか、白い鳩は違う、
白い鳩もでも 結婚式とかで飛ばします
ね。うん、あ、そうです、
ね。平和の象徴じゃないですか。
うん、白い鳩ってやっぱりあの飼われてるから太ってますよね。
はい、あれ飼われてるんですか？
なんか時々白い鳩で逃げちゃって、はい、そのまま野良鳩になってるのを見るんですけど、
はいはいはい、
でかいですね他 の, あの野生の鳩よりね。
昨日ニュース番組見てたら、うん、昔の新聞社には伝書鳩がいて、
うんうんうん、
僕らが入社した頃は伝書鳩でしたよねって言ってて、
あ、
そうなんですね。
なんか
鳩飼ってて、うん、そこに写真のフィルムとか縛りつけて、
そうそうそう、
送ったらしいですね、
うん、へ、
すごいですね。
なんか本買ったのせば俺伝書鳩もう一つの IT ってすごいむちゃくちゃなタイトルの新書買ったなIT かと思って。伝書鳩の足にじゃあさ今の一番でかい SD カードの64GB とかつけたらすごい実は伝書より早いんじゃないの。
場所によっては早いでしょうね。
うん、そうだよね。うん、だって64ギガの転送時間かかるもんね。
そうですね。ハト飛ばした方が早い。
早いですね。
バイク便じゃないですかね。
バイク便よりハトの方が早いんじゃないですか。
早いですか。
バイク便だってほらなんか向こうの会社の受付でうろうろしてたりするじゃないですか。バイク便の人って。
ハトって絶対でも行くんですかね。場所決まってれば行くんですかね。
伝書鳩ってどうやって来るんですかね。窓とかこうコンコンってやるんですかね。
コンコンコンコンポポポポかわいいです
ね。かわいいですね。
あ、まあ、いやこの話もしたことがあるかもしれないですけどバイク便の人が前夜中9時ぐらいに会社の受付も閉まっててうろうろしてて、ここに荷物、この会社に荷物の引き取りがあるって受けたんだけど途中で伝票飛ばしちゃって誰かも分かんないんだけどここに荷物があると聞いたんですがってあ分かんねえなと思って。
そうですよね。
なんか俺を呼んでるみたいだみたいなの来て、それでいろいろもう電話してもう営業とか電話して呼んだかって聞いて見つかりましたけどね。あの手ぶらで来てる感じかっこいいなと思ったんですよね。なんかあるらしいんですけど。そうですね。石川君あるあるネタないの？
あるある。あ、小さい頃って、うん、昆虫採集セットみたいなの持ってませんでした、うん、麻酔とかついてるやつ、
うんうん、
あれ虫に使って泣きませんでした？
ん？
あの麻酔注射すると、うん、すっごい虫がじわじわ弱りながら死んでいくんですよ。それが悲しくて僕泣きましたね。
俺はあのセットは持ってたけど実際使ったことなかった。
そうなんですね。
なんかもうあれ持ってるだけで満足しました。
あれはあれを打つと標本になるんですか？
標本に何か防腐剤とか入ってて標本を一通り作れるんですけど。
何に刺したの？カブトムシ？
なんか忘れましたね。そんな高いのじゃなくてセミとかバッタとかだと思うんですけど、だんだん動かなくなっていくんですよ。
それ泣きますね。
あ、
それもないです、
ね。あ、これあるある。あ、これあるある。あるある。それあるって人はじゃあ。
持ってるっていうとこまでは結構あるある。
そ、持ってるのはあるあるじゃないですかね。
あ、いつくらいまで売ってましたかね。
もう売ってないですか。
売ってないっすよ。なんか、まずいので売ってない。
注射器とか入ってるから。
うーん、この間ハンズ端から端まで見たけどなかったっす
ね。ああ、ないっすね。駐車場とかの遮断器ってあるじゃないですか、こう降りてくるやつ、
はい、
こうバゴンって、あれで真剣知る歯取りってやりませんでした、ね、これはあるあるじゃないですか。
あ、うちの近くに踏切がなかったですね。
あユニーはあった。
ユニー、ジャスコはありましたよ。
うん、
あ、でもジャスコも車で結構行ったところですけど。
ユニーありましたよ、
うん、ね。
あの遮断器はこうリンボーダンスで撮りましたけどね。
ああ、リンボーダンスはやりますよね。
それはしましたね。
真剣知る歯取り系やんなかったろ。
うん、
もう俺やってビデオまで撮ったのに。
デオカメラ持って山探検に行きませんでした？
あ、してないですね。
あ、してないですか。
うん、最近ですか？
いや、中学校ぐらいの時。あ、
ブレアウィッチの頃ですか？
そう、ブレアウィッチは大学の頃ですね。
山にさ、なんか肌色の写真の本が落ちてて、わエロ本と思ったら2000のカタログだったってことないですか？
あったかな。2000のカタログでも良かったですけどね。あの、結構下着のページとかじゃないですか。あれでも嬉しかったですよ。
そっか。
2000のカタログって今はよくあそこあるね。
うん、でもあったかどうか分かんないですけど、うん、あったかな、あったかもって思うじゃないですか、今の日線のカタログの話って。
ああ
、だからそういうのもいいですよね。
あ、その肌色エロ本だと思ったらカタログだったみたいな、はいはい、
飛行機で拍手はまあないなって思う、
ね、そうだね、そのなんかブレがないかね、あるかないかだよね。そうか、あの10年前2000年ですもんね、それね。
いや、ないかな。ないですか。最初に乗った飛行機は多分それ拍手してて、うん、飛行機って
拍手するんだ。
やっぱり着くのは結構なんて大仕事なんだなと思ってで、僕もしてましたけどね、拍手。
あれ、機長聞こえるのかな、拍手。まあ、きっとでも聞こえるでしょうね。そんなに全体に飛行機って壁薄いですもんね。
でしょうね、う
ん、なんかペナペナしてますもんね、飛行機ってね。
羽がすごい動きますよね、
うん、
上下。あれ怖いですよね。
あれ、よく飛行機揺れても飛行には支障ありませんのでって言うけど、あれ本当ですかね。あると思うんですよね。
ありそうですよね、
うん。
あと何分後に揺れますって言いますよね。
ああ、言いますね。
あれすごいですね。わかるんですね。
なんか雲のレーダーとかでわかるんですかね。
わかるんですかね。
もしそれで通ってなかったら、機長がガガガガってやればいいですよね。
って言ってしまったから
ね。言ったからにはね。
ほら揺れただろう。先行した飛行機がそういうのがあったからみたいな情報は交換するみたいな、ね。
そうかそうか、
この辺にありますよみたいな。
松ぼっくりとか食ってました？
松ぼっくり食えんの？
ダメなんじゃないですか、多分あれは。
食べられそうにないですもんね、カサカサで。
中のこのなんか。
中に何が入ってんの？
中の実みたいな。
松の実。あ、松の実が入ってんだ。
松の実っていうか、うん。いや、すいません。共感得られるかなと思ったんですけど。
こう。ひまわりの種は食べましたけどね。
食べますね。
うん、食べますね。
ひまわりの種って言っとけばよかったな。
松ぼっくり食うんだ。チョークとか食ってた？
チョーク食わなかったですよ。
チョーク食ってたやつがいるっていう話のテープなんかあるじゃないですか、うん、話が。でも見たことないですけど、
絵の具は舐めましたけどね。
あ、
サルビアの蜜って吸いました？
あ、吸った。あの赤い花ですよね。
植え込み
ですね。
あ、
ツツジも吸いますね。
ツツジじゃないの？
サルビアはちっちゃい花ですよね。
あの、なんかそう、ちっちゃい子のがいっぱいつくやつ、
うん、なんか、ね、
あの、何でしたっけ、着陸でしたっけ、あの都道府県の秘密が書いてあるやつ、あれ見てたら岐阜県のとこにそれが書いてあって、サルビアの蜜を吸い尽くすって書いてあって、岐阜だけなのかなって思ってたんですけど、
あれ吸うと中にあのアリがいますよね。
いますね。
あ、そうかそうか。
サルビアはでも東京の植え込み結構ツツジが多くて、うん、ツツジは結構、
ね、
みんな吸ってましたね。吸ってましたね。
アブラムシ甘いって言いますよね。
虫が
へえ、それはないです。
アブラムシが甘い蜜を出すからアリが寄ってきてアブラムシ守るみたいな。
虫っけなんか全体に甘そうじゃないですか。
なんか出してそうですよね。
テカテカしてるし、黒いし、黒飴っぽいじゃないですか。アリって甘そうですよね。
酸っぱいんですよね。
アリは酸っぱいですね。酸出してますから
へえ、すごい。なんですけど食ったことあるの？
食ったことないですけど多分舐めたことありますね。
舐めたこと？蟻酸とか言うんですか？蟻酸、うん、そういうものがあるんですよね、
らしいですよ。
あとバッタに噛まれた時になんか茶色い汁がつくんですけど、うん、それはすっごい苦いです。
へえ、その、うん、まあ2つ門通ってたから遠いですよね。バッタに噛まれる、そして汁を出す、
そうです
ね、そしてそれを舐めるっていう、うん、なんか
ハードル高い感じしますね。
スパルタン X で言ったらちょっと遠い感じしますね。石川君結構自然得意だよね。
そうですね、うん、小さい頃は自然の中で育ちましたね。
あの尾張さんと肝試しに行った時、真っ暗な山の中で石川君が全然平気で動いてたんでね。
ああ、うん、頼もしかったですか？
頼もしかったですよ。
お化け怖いですよね。
ん？
お化け
怖いですよ。
怖いですよね。
怖いですよ。
僕も出たら怖いですよ。
あ、俺も会社で夜中一人で仕事してたらなんか変な物音とかして胸が痛くなるぐらい怖かったです。うわ誰かいると思ってさっさと帰りました。もう仕事を終わらせて。なんか工藤さんメールとかお願いしてもいいですか？
はい、
メールの紹介を、
ですね、あのミステリーで犯人が分かるっていうのが何通か来てます ね、
あのね、読み始めで、
うん、読み始めで分かるっていう。
あ、文章フィルズにも同じの来てましたよね。
やっぱりあれですかね、こう法則性みたいなの見出してくる。本当はこの人っぽいけど多分こっちだみたいな読み方ってありますよね。
あ、そうなんだ。
あ、テストの答えがなんか分かるみたいなありますよね、
はいはい、
4択の書き方、うん、
この前会社のちょっとしたテスト全部それで解きました。
これ探し物、ラジオネーム地底人さん、10年くらい前、雨の日に、外から帰ってきた後、友達が財布がないと騒いでいました、なんとなくピンときて傘の中見たと聞いてみたら閉じた傘の中から財布がポロッと出てきました。あと別の友人が携帯がないと騒いでいた時は冷蔵庫の中にあることを言い当てました。
そんなありそうもないところのに言うのすごいですね。
あんまりありそうにないとこだと、うん、いたずら扱いされたりしませんかね。
ああ、自分が隠した。
そうだね。はは、林さんまたカメラ買ったんですか？
買ってないですよ。
本当に
買ったけど。黙ってよ。前のと同じじゃないですか。似てるじゃないですか。
いや、違うじゃないですか。
もう黙っとこうと思ってカメラ買ったの。
小田さんが怒るから。
そう、いや、なんかあとあまり印象良くないかなと思って。これ GPS ついてるんですよ。
ああ、そうですね。
あとこれ、こういうの、こういうカメラのありには手ぶ、あの、あとで話す。あの動画の手ぶれ補正がついてて、
ああすごい、うん。
ラジオネーム、
これで今回ハトの交尾取ったんです。
ラジオネームパイトンさん、生ハゲの生ハゲの持っている包丁に丸い穴が開いてるとカッコ悪いと思います。
あ、いいねそれ。
これは素晴らしい、ね、
野菜がひっつかないやつだ。
そうそうそう、
あ、
いいですね。トマトも切れるやつですよね。
トマトも切れるやつだ。
もうメールくれた今日天才ですね。
ありがたいですね。
よく切れそうですよね。
あ、いいですね。
子供とかね、よく切れそうですけどね。
ああ、それいい話ですね。あれってね、くっつかないってことなんですか？
多分野菜切った時にパラッと落ちるんじゃないですかね。
そうだね、面積が少ないから。
そうそうそう。
今思ったんですけど、文章フィルズって、うん、あの前の日刊デイリーから変わってこうレイアウトちょっとカッチリしたじゃないですか、
はいはい、
MVP のマークだけまだヨレヨレなんですね。
そうだね、
王冠マークは、
うん、
俺書いたやつなこれな。
あれバスキアみたいですね。
ん？あこれ。
はい。
バスキアって誰ですか？絵描きですか？
ユニクロが一時期 T シャツいっぱい出してた。
ああ横山さんが着てたやつだ。
着てましたっけ？
うん。
猫と喋れるって思いますね。
ああ、俺あの食玩でお一発で当てるって言うんで、あのシークレットとかをいきなり当てちゃう時とかすげえ、俺すげえって思いますね。
それ狙って当てるってことですか？
うん、たまたま。
ビックリマンでかなり頑張りましたけどね。
ファミコンのなんか BGM がついてるお菓子を買ってて、一時期、
はいはいはい、
CD がついてるんですよ。パックマンとか
の。ああはいはい、シングル CD みたいなやつ。
そうそうそう。でそのシークレットがディスク書き換えのエラー音なの。
へ
え。全然嬉しくなかったですね。ブブブブブっていう。
猫と喋れるすごいですね。
猫と喋れるすごいですね。
騎手って馬と喋るって言いますよね。本当なんですかね。騎手は
会話できるんですか？
騎手は馬と話するのは当然なんだけど、武豊は込み入った話ができるっていう、で俺なんかの本で読みましたよ。
なんかね、佐野良子との関係とかそういう話ですかね。
なんか
込み入った相談とかできるんですかね。人生相談とか、ね、
そうや。
ディズニーランドの掃除の人は便器と話してるっていう話が、
便器？
便器とな
んで、
あの愛着を持って接するみたいな。
僕チャッキーとか言いながら掃除してるんですかね。今日休憩せずに一気にもう10時まで話して、
ああこんな時間ですね。
ね、
本当だ。
そうですよ。ですか、
人の買ったカメラを当てる天才、林さんが買ったのはサイバーショット DSC-HX5V でしょうか？
それだって分かるでしょ。それ今俺なんか GPS がついて記憶に放送やって。本当？
春二でさん。
なんだっけ？
HX5V。
ああ本当だ、そう書いてある。
当たりでした。
当たりですね。
ソニーで HD 撮れて、
うん、
GPS ってこれ、
あとねあれ撮れるんですよ、あの俺ジャパネットの人みたいな、あの露出の違う写真何枚か撮ってフォトショップで重ねるじゃないですか。
はい、
あれがこれでできるんですよ、
HDR。
そう、
あそうなんですか。
逆光の時に、あの大山さんがあの、
はいはいはいはい、
地下鉄のあトンネル撮ってて、
はい、
あれの撮り方のが撮れるんで気持ち悪い写真撮れますよ。
いいですね。
ハンニャも全部これで撮りました。ハンニャ明るく撮れてるなと思って昨日満足してたんです
よ。新しいカメラ買っても撮るのはハンニャとハトの交尾。
ハトの交尾。
リモコンはそれじゃないですよね。
リモコンはあれニコンだけど、はい、そんな話今してる。ハトのコービーはあの今度のプープーテレビにしようと思ってるんですけど。大丈夫かな、ハトのコービーとか載せてね。
ハトですからね。
ハトですからね。まあ、ね
しょうがないですね。
そんなの今見せることない。これがね、あこれでも本当に感じ悪いからやめよう。
これあのミライシャッター対応ですか？
ミライシャッターなんですか？
あのオクト勝手に回って、
あああれ対応ですよ。
ああ いいですね。
うん、そうそう、あれにも動くから。あとお知らせ事項を俺も今しま
そうですね、
お知らせ的なことがありますかね。特にないですね。ああ、友の会に
入ってください。入ってもらいたい。
あ、あと何にも説明してないけど、はい、デイリーってアンドロイド対応するんだよね。
もうリリース出てますよね。
そうですね。
あ、そっか、もうすぐなんですよね。
4月1日、スマートフォン対応、ね。あれ、Android とは言ってるけど、iPhone でも見れますね。
うん。で、の通常記事が全て読める。
全て読めるという。
え、アプリも。
アプリ、もう。
あるよ。
あるよっていう。
アプリも iPhone 対応するんですか？
うん、しない。あ、もう、ちょっとね、多すぎますよね。iPhone とか Android とか、
携帯とか。
携帯は3キャリアで全部仕様違うしね。
Kindle 対応とかしないですかね。
もう、またそういうのが出てきちゃうんですよね、Kindle とかね。
統一してほしいですね。
ブラウザもいっぱいありますしね。
そう。もう紙とかに統一した方がいいのかな。
PDF で全部。
PDF ってすごいですよね。何でも見れますからね。
そうですよね。PDF って書いてあるとクリックしないですよね。めんどくさいからね。
立ち上がるのはね。
大体会社の都合の悪い発表って PDF でなってますよね。だからね。PDF は面白いっていうイメージがないですもんね。
ああ。
フラッシュとかだと面白いから見ようっていう。う
ん、そうか、
そうですね。
面白フラッシュってサイトはあるけど、面白 PDF ってサイトはないです
ね。面白 PDF っていうサイト作れば、ちょっと PDF みんな見るようになるかな。
アドビの人とか。
ね、喜ばれますよね。
うん、かつてのデイリーのおま付録は PDF でした
ね。そう、PDF でした。うん。
ペーパークラフトとか、
ね、そうそう、ついてましたよね。
PDF に最初からしとけば、今手元に文章フィルズの印刷したやつがあるんですけど、
うん、
すごいなんか枠の途中で消えてて見づらいんですよ。
うん、
これ最初から PDF だったらいいんですよね。うん、
特にないですね。
チャイムが鳴っちゃいますね。
iPhone 会社で50台ぐらい買って、はい、読者に貸し出すってどうですかね。また誰にも言ってないアイデアを。
アメリカで Kindle キャッシュバックとかでやってるんですよね。
うん、貸すって。そうすると、それで面白い写真撮ってくださいっていう風にして、お願いするのはどうですかね。
普通にものすごい通話されたりするんですよね。
でもあれ、上限、通話料は上限ないのか。パケット代は、うん、通話も上限キャップつけとけ、なんかつけられるんでしょ、きっと。つけられないのかな。うん、かなんか電話できないようにさ、穴塞いときゃいいんじゃない。
粘土で。
友の会にみんな入ってくださいっていうね。
はい、ぜひとも。面白いコンテンツがたくさんあります。
他のキャリアの対応ってまだ人に言えるような状況ではないんですよね。
まあ、そこまで言っちゃうと、
そうですね、あれですね、相手のあることだからあんまり言えないですね。
う
ん、
そうですね、頑張ってますという、うん、
頑張ってます、
ね、
うん、
本当頑張ってますよ。
うん、安藤さん頑張ってますよね。うん、
最近ちょっと、うん、電話会社に電話して
やっぱり電話の会社って電話の出方う、はい、綺麗ですよね。
あ、うまい。
みんなすごい、NTT とか、みんな電話すごく。
なんか、お問い合わせのところの人って、うん、間が空きません？会話に。質問すると、一泊置いてから、それはですね。
ああ、へえ、それ何の人ですか？今、仕事の人？
技術、
へえ、
なんとか、サポートセンター
なんすかね。
違う人なんだけど一泊置くんですよ、みんな。
へえ。
相手の話を遮らないみたいなことですか ね、
ですかね。
画面見てんじゃないの、でも普通の問い合わせ窓口だったら電話番号でこの人の問い合わせ履歴が見えるから、
うんうん、
こいつ
また来た
んだ、また同じような質問ばっかしてるとか、そういう。
そうか、同じような質問ばっかしてるか。
でもそれは一般の窓口だからないんじゃないですかね。でも名前とかも分かってるんですよね、なんかなんて聞いてるけど。
ああ、でしょうね。
うん、
最初になんかその ID を確認しますよ。
ああ、そっか、それで。ピザ屋とかね、電話番号だけで来ますもんね。
そうですね、住所分かっちゃいます
。うん。で、伝票に林って書いてありますもんね。
なんかピザ屋さんの iPhone のアプリが出たじゃないですか、外でも頼んで、で僕インストールしたんですけど、すごい使ってみたくて、うん、外で頼もうかなって思ったんですけど、
あれって GPS ですか？
そう、 GPS 現在地で来てくれるらしいんですよね。
この前格安の社長がテレビに出てて、あの花見の会場にもビール持ってきてるらしいんですよね。
僕よく頼んでました。
ってことは何も手ぶらで行ってピザ頼んで格安でビール頼んでってできるんだ、うん、
いいですね。バーベキューセット持ってきてくれるとこもあります。全然持って帰ってくれるんですよ。
あ、そうなんですか。
全部ボーンって
手ぶらですね。
王様みたいな気
分。
いいですね。
花見のさ、一緒にあの飲んでくれる人も来てくれるといいね。
格安で河原で頼んだら、うん、バイクのまま河原にダダダダダって来て、すっげえかっこいい。
仮面ライダーみたいですね。
酒持ってくるんですか。
全部泡立っちゃうんじゃん。だって
みんなで拍手してもう迎えました。
チャイム鳴っちゃいましたね。
10時のチャイムですか。
ちょっと前1個告知していいですか。
はいはい。
全然告知じゃないんですけど、最近見たいわはいいんですけど、見てきての元気がないんで。
頼んでほしいってこと。
そうですね。みんなもっと知りたい場所があったら見てきてを投稿してください。
見てきたはたくさん来てますよね。
見てきたはそこそこ来てますね。
見てきてがないんです。
あと見たわよも、見たわよは割と常に盛り上がってるんですけど、
僕が昔住んでたアパートっていうの誰も見てきてくれないですからね。いまだに。
あのちょうど引っ越しのシーズンなんで、4月、はい、昔住んでた家とか。
そうですね。
あ、そうそう、ね、あの一覧の画面でなかなか見てきてくれないっていうのを選ぶと、まだ見てきたがついてないやつがいっぱいあるんで、ついでがある人は見てきてください、
うん、この間伊豆大島で見てきました。そういえば一件登録しておきました。
あ、見ました見ました。
見てきてってさ、ミクシーアプリにならないかなって今ものすごい普通の話だったこれ。なるよね。
なりそうですね。
これ聞いて作っちゃダメですよ。、うん、特に俺もからもないですね。あ、明日の土曜日なんですけど、4時の更新はちょっと4時を10時ぐらいから始めようかなと思ってて、あのチャットでその場で会話というか原稿書きながら更新するっていうのをやろうかなと思ってるんで。
夜10時ですよね。
夜10時ですね。説明しても分かんない、うまく説明できないですね。なんか、
うん、10時くらいにデイリーのページを開けば分かる、うん、
なくなりましたって書いてあるかもしれないですけど。
どんどん原稿ができていくイメージなんですかね、
うん、会話、対話、あのよく対談形式の原稿って最近ないけど、はい、あったじゃないですか。あれをリアルタイムでやればいいのかなっていう、はい、思ってます。うん、時々面白いテレビ今ここ何チャンネル見た方がいいよとか、そういう情報も踏まえつつ。やろうかなと思ってます。で、週明けると4月1日あって、もう4月なのか、もう真ん中から4月なんですね。うん、早いですね。
そうですよ、ゴールデンウィークのこと考えなきゃダメな。
え、あ、そっか、すぐですね。
終わったよね。
もうすぐですね。
そうですよ。もうみんな連休のこと考えてますよ、きっと。
あ、本当に何も考えてないですね。ということで、
来週北村さん来てくれます。
あ、そうですね。よかったです。
このそっか、散々エイプリルフールの話したけど、これあの編集して出すのってエイプリルフール終わってんですよね。
うわ
あ、そうか、先の話か。
編集、まあいいや。
前倒し系やります？
そうですかね。結局喋ったの全然だってやってないことになりかねないですよね、
うん、
そうか、
口ばっかりの感じになります
ね。2週間後に出るんでしょ、
今何かしら乗りますからね。
そうですね、
エイプリルフールね。うん、あとね、言ってないネタなどもありますから。
そうです ね
一番は言ってないですもんね。
ああ、うん、ね、あの 俺が性転換するっていうネタも
2回するんですよね。
そうそうそう。あ、4月1日に引け、2日にまた戻す。
2回ずるとそうか、戻るのか。すごいな、取ってつけてみたいな感じ。
そうそうそう。富士通の新しい携帯みたいですね。
わかるやつ。わかるやつ。
あれすごいよね。
あれは新しいですね。
あれほん、あれよな。
びっくりですねあれね。
くんないかなあれ。
欲しいですね。
高い6万すんだねあれね。
あ、そうそうそう。高いですね。
1個3万ですよね。そう。そう、ちっちゃい、ね。
金さん銀さんとかでね、こう2人で。
ああ、そうですよ。じゃあ。もう、もう今日のなんか天才みたいな話はなんかいいんでしょうか。いいんでしょうか。
はい、
大丈夫ですか。
大丈夫です。
安藤さんと石川君、はい、なんかお知らせ的なことはないですか。
お知らせですか。なんだろう。来月イベントやる話とかは まだ。
いや、もうほぼ決まりですね。あ、じゃあ行っちゃったから言います。4月24日にデイリーのイベントがある予定です。
久しぶりですよね。
普通のね、スライドだけやるイベントですね。全くオーソドックスな。ゲストは大江健三郎さん。
ノーベル賞を取ってますからね。
嘘ですよ。
スライドに初挑戦。
あとダライラマとね。
あ、ダライラマって、ああ、チベットの人か。
はい、うん、
いいですか。
はい、
じゃあ今週はこんな感じで編集部だけでお送りしました。また来週からはライターの方をゲストに迎えて送ります。
ね、
じゃあどうもありがとうございました。さよなら。
さよなら。